高山俊吉気分青信号。
こんにちは。さらに引き続いて、今週も裁判員裁判の話をしたいと思います。少しだけ先週の続きの話をしますけれども、一体朝日新聞何を言いたいのだというふうに私は批判をしましたけれど、実は言いたいと思っていることを私は推測して言うことができます。それは裁判に関わることによって、犯罪を身近なものとして考える人間に成り代わっていこうという、そういう提案をしているんだろうと思いますね。実際そういう言葉を言う人たちもいます。犯罪を身近なものとして考える、そしてまた犯罪を裁くということを、それを身近なものとして考える、そういう市民になろうということなんですね。テレビを見ていたら大変な重大な犯罪が報道された。そうすると、さあこの被告人犯人は一体懲役何年ぐらいになるのがいいんだろうなんていうようなことを、朝の食卓を囲みながら家族の中で話をするという、そういう過程が現代社会の最も好ましい家庭像なのかと、こういう感じがしますね。私は犯罪を身近なものとして考えるっていうのは、つまり簡単に言えば、多少比喩的に言えばそういうことでしょう。で、皆さんどう思われるでしょうか。それが本当に好ましい現代市民の生活のありようでしょうか。あるいはまた犯罪の件数を減らすために一体自分たちには何ができるかということを、日々の問題意識の中の優先的なテーマとして考えていこうと、これが今の市民、現代市民の理想形なんだというふうに言われたら、皆さんどのようにお感じになるでしょう。平成から一昨年より去年より今年の犯罪の件数を少なくするために自分は何ができるかというようなことを考えていく市民になろう、こう言われたら皆さんはどうお答えになるでしょう。そうだというふうに共感を持たれるでしょうか。そのためにこの社会にはさまざまな仕組みが作られていて、警察であったり、あるいは裁判所であったり、さまざまな部署が自分たちの責任を果たすということが、国のさまざまな制度仕組みを作る中で形成されてきたのではなかったのか、いやそこだけに任せているわけにいかなくなったんだということだとすると、じゃあそれは一体どういう社会変化なんだということがきちんと議論されなければいけないのではないだろうか。誠にもって唐突に、さあ皆さんこれからは犯罪を身近なものとして考える、そういう市民として生きてくださいと言われたら、戸惑う方が普通ではないのか、躊躇したり反発をする方が普通ではないかと私は思います。いつからそういう考え方をこの国の為政者たちは持ったんだろう。それはなぜなんだろう。どこがおかしくなったんだというふうに思って当然でしょう。でそういうふうに強く具体的に意識を持つかどうかともかく、裁判員裁判がそんなことを言ってる私にはあまり関係がない、私はそんなところに関わりたくもないというふうに思い、そして自分の態度を決める人が多くなるのは、これは私は当然ではないかというふうに思います。裁判員を経験した人が95% ほどがやってよかったと思っているというデータを最高裁が発表しています。裁判員10年という大きなポスターが全国の裁判所に貼り出されていますが、そこにはそういう数字が具体的に書かれています。私は 95% の人たちがやってよかったと思っているというのは、本当にそう思っているとは私は考えてないんですね。裁判が終わった直後に 裁判所の職員が監視をしている目の前で、さあ今皆さんいい経験をしたというふうに思っているか、悪い経験をしたと思っているか、どっちなんだと印をつけろというようなことを言われたときに、疲労の局にある裁判員たちが、そしてまた自分のやったことを多少とも意味あることをやったと思いたい気持ちでいる人たちに対して、今書けと言われたら否定的に書かない方がおそらく私は普通だろうと思う。じゃあ裁判員裁判が終わって何ヶ月かした人に、あなたはいい経験したと思うかという、そういう質問をしているだろうか。そうしたらその時の数字がどう変わっているかということを私は見たいと思いますけれども、そういう調査結果を最高裁は本当に御所大事というんでしょうか、金華玉城というんでしょうか、こういう数字があるということを絶えず言います。 95% がやってよかったと思っている。で、私に言わせると、そういう数字をずっとこの間出し続けているのに、出頭することを断る人の数が年々増えているという事実をどう思うのか、そのことに答えるべきだと思います。こんなにやってよかったということを言い続けても、多くの市民が年々どんどん参加を厭う気持ちを強めているということをどう見るか。 95% やってよかった論というものがいかに内実のないもの、中身のないものとして国民には聞こえているかということの証拠なのだということを、まあそろそろ気づいてもいいのではないかというふうに私は思うのです。さあ、そういう状況がある中での裁判員裁判の現場ですけれども、大きなきしみがあちこちに生じています。以前からあった事件ですが、一審と二審の判断が食い違う、つまり裁判員裁判の結論がひっくり返るという事件がこの間にもまた多く報道されています。4月にも2つほどそういう事件が報道されましたね。1つは横浜市で、2年前に中国人の姉妹を殺害して捨てた、遺棄したということで、殺人だの死体遺棄などの罪で問われた被告人に対する控訴審の判決が東京高裁でありました。この裁判長は、一審の量刑判断はおかしいという理由で懲役23年を言い渡していた横浜地裁の裁判員裁判の判決を破棄して、審理のやり直しを命じました。これは類似事件というんですけど、要するに似たような事件の裁判員裁判で死刑や無期懲役が選択された例はないという理由で、一審の裁判所が懲役23年を言い渡していた事件について、高裁は、地裁は類似事件の結論で無期懲役が選択されていない、もっと軽い判決になっていると言ったけれど、類似事件の選び方を間違えたと、こういう言い方をして、もっと重い刑になってもおかしくないぞという、そういう理由での破棄でした。つまり資料をきちんと選んで、適切な資料をセレクトすれば、もっと重い判決が出たはずだという、そういう理由でしたね。で、一方で、同じ東京高裁ですけれども、11年前に東村山市のアパートで隣室にいた女性を殺害したという理由で殺人罪に問われた被告人も女性なんですが、この事件の判決がありましたね、先月。で、これについては一審が懲役8年6月というふうにしていた東京地裁立川支部の裁判員裁判判決を、これを破棄して無罪の言い渡しをしていますね。で、裁判長の言葉では、被告人は犯行当時心神喪失の状態だっ した疑いがあるということを言っています。心神喪失の状態だったということになると刑事責任が問われませんので無罪になるわけです。で、被告人自身は当時覚醒剤を使っていたために精神病を患っていたということを認定して、妄想や幻聴などがあった、そういう状況に、まあ、いわば支配される状態の下で、被害者の方の体にナイフを刺したり失血死をさせたりしたという、そういう判断をしたという。一審の裁判員裁判の判決がより重い方向に、あるいはまた無罪の方向に変えられるという形で判断がひっくり返り、それで一審判決は間違ってたことになるというような判断がこの間相次いでいます。これも裁判員裁判と裁判官による判断のずれ、きしみと言ってもいいものがあると思います。で、その一方で少し遡りますけれども、今年の2月に検察庁の一番責任の重い最上の位置にいる人を検事総長と言いますが、稲田信夫という検事総長が全国の地方検察庁の検事生などを集めた場で発言をしていまして、それはどういう発言かと言いますと、遺体だの犯行現場の写真などについてですね、裁判員に刺激が強いという理由で裁判所がそれを証拠として認めない傾向があることについては問題があるという、そういうことを言ったんですね。つまりもっと見せてもらいたいと、遺体の写真も見せてほしいし、犯行現場の写真なども見せてほしい、血の海になった現場などというものがあるのですが、それもやはり厭わず見せるべきものは見せてもらいたいと、モノクロにしたりイラストにしたりして、なるべく裁判員への衝撃を少なくしようという方針が最高裁によってずっとこの間展開されて、裁判員に嫌がられないように気をつけようと、こういう配慮をしているわけなのですけれども、その傾向が行き過ぎているという、そういうことを検事総長が言ったわけです。裁判員経験者の写真が辛い、耐えられないという言葉に対応した裁判所の姿勢を、まあ、批判しているというんでしょうか、難じているわけで、そういうことが行き過ぎると被害者に対する思いがこう低くなるというんでしょうかね、残酷な事件があったんだというところが、それほど残酷な事件ではなかったかのように裁判員たちに思わせるような結果をもたらすということで、これは良くないと言ってるわけです。で、これも裁判員の参加意欲を損なうというその訴えの中から、そしてまた裁判員を経験したことで心の病になった人たちから責任を追及されるということがないようにしようといったような配慮から、裁判所がいわば給与の策として取っている、そういう方針に検察が噛みついたと、こういうことになるでしょう。きしみです。裁判員裁判のありように対して10年目の今日、逆転をしてみたり、あるいは訴訟当事者である検察官からクレームがついたり、そういう意味でも裁判員裁判の現場は大変、困難な状態といいますか、このままやっていくには抵抗が非常に多いという状況が現実しているという状態があります。こういう状況も裁判員裁判の現状とこれからのことを考える上で大変重要な要素になるというふうに私は思います。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。